今日の箇所はペテロがピリポ・カイザリアの地方でイエス様を生ける神の御子キリストですと信仰を告白したところです。イエス様はガリラやまた生まれ故郷であるナザレなど様々なところを伝道されました。そしてこのピリポ・カイザリア、ここはイエス様が回られた一番北側の方に当たるところです。このペテロの信仰告白はイエス様にとっても一大転機となりました。本日の聖書箇所のすぐ後の21節でエルサレムでご自身の十字架と復活のことを示し始められています。ですからこれを契機に北側から南のエルサレムへと、そして受難に向けて進んでいかれます。福音書の前半の頂点ともいえるところが今日の箇所です。前にお示ししますが、ヨハネの福音書に永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとあるように、私たちが救われるのはイエス・キリストを知ることです。そしてそのためにご自身を示されてきました。ですからあなたは生ける神の御子キリストですの信仰告白がイエス様にとっても大きな転機となったのです。それまでイエス様は弟子たちに多くのことを教えられ、また示されてきました。山上で天の国に導かれ、多くの病の人を癒されました。そして汚れた霊を制する権威を弟子たちにお授けになり、また迫害があっても十字架を追ってイエス様についていくようにと弟子たちに心構えを教えられました。また弟子たちには厳しく教えられたところもあります。男だけで5000人もいる群衆に、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいですとか、水の上を歩いてきなさいと不可能に思えることをお命じになりました。また信仰の薄い人だ、なぜ疑うのかと戒められもしました。そのように弟子たちを召され、育てられ、そして信仰を告白するまでに導かれたのです。それでは本日の聖書箇所に入っていきます。この箇所でイエス様は弟子たちに二つの質問をされています。一つ目は、人々は人の子を誰だと言っていますか。そしてもう一つは、あなた方は私を誰だと言いますか。この二つです。イエス様はご自身のことを 人の子と言われています。人の子とは人間の子という意味もありますが、旧約聖書のダニエル書に人の子に永遠の主権が与えられ、諸国の者たちがことごとく人の子に仕えることになったとあり、人の子は救い主として書かれています。2000年前のイエス様の時代、人は昔の預言者が救い主となってよみがえることを待ち望んでいました。そしてその人のことを人の子と呼んでいたのだと思います。この時バプテスマのヨハネはヘロデに首をはねられ殺されていましたし、他の人は旧約聖書の中の預言者です。ですから人たちは、人の子はバプテスマのヨハネ、エリア、エレミアなどと言っていたのでしょう。二つ目は、人々ではなく弟子たちに向けての質問です。ペテロだけではなく、お弟子さん全員に聞かれています。そして代表してペテロは、あなたは生ける神の御子キリストですと答えます。キリストはイエス様ご自身のこと、名前のように使われているところもありますが、もともとはメシア、油注がれた者のことで、あなたは救い主ですという告白をしています。先ほど述べましたように、これまで弟子たちは召されてからずっとイエス様に従い、教えを聞き、病の人を癒されるのを見、奇跡を起こされたのを見てきました。またバプテスマのヨハネの弟子たちが、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうかと、ヨハネの質問を持って尋ねに来たとき、ご自身を次のようにまとめて言われています。11章の5節6節です。前にもお示しします。目の見えない者が見、足のなえた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。このようにしてお弟子さんたちにご自身を示され、表され、そしてペテロの告白が出てきたのです。イエス様がこの世に来られたのは、人々にイエス様のことを知らせ救うためです。そして救いを広めるために弟子たちを選ばれ、教えられてきました。そのお弟子さんたちがまずイエス様を知ることが、父なる神がイエス様を使わされたご計画を進める上で まず必要なことでした。そしてイエス様はペテロに言われます。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です、と話されます。ペテロというのは愛称で、シモンが本名です。他の福音書でヨハネの子シモンと紹介されているように、バルヨナシモンというのはヨハネあるいはヨナの息子のシモンということです。そして人間と訳されているところに、直訳は肉と血と聖書の下に注釈されています。また古い聖書でも新しい聖書でも血肉と訳されている聖書はたくさんあります。神は霊ですから、肉ではなく霊が明らかに示されたのです。イエス様があなたは幸いですと祝福されている通り、ペテロは御霊によってこの時もう新しく生まれていました。この後もペテロはいろいろ失敗しますが、御霊に支えられ成長していきます。そしてペンテコステの時、聖霊から力を受け、恐れることなく大胆にイエス様を証しするものとなり、イエス様を伝えていきました。私たちもそうです。洗礼の時の告白が不確かなものであると思っていても、肉の自分の決心や思いで告白したのではなく、御霊がイエス様のことを明かされ告白させてくださったのです。そして御霊によって私たちは聖化を続けています。この世にいる間は不完全なままですが、聖化はこの世の命の最後まで続けられます。父なる神が私たちと私たちに必要な周りのすべてを作ってくださり、生かしてくださっています。そして御子イエス様が救ってくださり、救われた後も御霊が私たちを成長させてくださっています。私たちが作られ、救いによって私たちは作り変えられ、聖化され、成長していることを毎日の生活の中で思い起こします。使徒信条による信仰告白はこのように私たちのすべてに関わってくださる神への信頼と服従の表明です。次に18節19節を移しています。次の18節19節で、イエス様の教会を建てること、そしてそれはハデスの門も打ち勝てないこと、そして天の御国の鍵を渡すことを告げられています。教会は洗礼が、そして御言葉と聖餐が与えられるところです。罪が許され、死が滅ぼされ、永遠の命を受けることが 宣言されるところ、そこが教会ですから、ハデスの門も教会に打ち勝つことはないのです。そして天上の教会、地上の教会が天の御国の鍵を持っており、地上の教会を通して天の御国に私たちは入れられていきます。そして最後の20節で、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと、その時は弟子たちを戒められましたが、今私たちはもうその必要はありません。イエス様はエルサレムで十字架の死と復活の御業が成し遂げられるために、時を見計らってそのように言われたのですが、成し遂げられた今はもう黙っておく必要はありません。自分ではなく、神が私に洗礼を授けてくださった。神が私に、主はイエスですと告白させてくださった。この事実が信仰の原点、信仰の核心であり、生活の拠り所です。そしてまた信仰告白は、一人で、あるいは教会や信仰者の中だけでされるものではなく、外に向けても告白していくものです。私は以前、ある人となかなかうまくいかないことが続いていました。またその人は自分自身のことでもとても苦しんでいるように見えました。ある時メールで、あまり長い文章にならないようにできるだけ簡潔にと注意しながら、イエス様のことを伝え、私がそのイエス様に従って生きていることを告白しました。それでその人が信仰者になったのではありませんが、何度も読み返したと返事がありました。それを契機に、私とその人の関係はだんだん良くなってきました。外に対して信仰告白することは、まだ救われていない人がイエス様を知り救われるためです。そしてイエス様を知らない人が、イエス様を知る方法は必ずしも口で告白することだけではありません。イエス様を教えられ、人を癒され、奇跡を行われましたが、私たちが救われた最も大きな御業は、十字架の死と復活です。それと同じように私たちも、伝道すること、人のための良い行いをすることはもちろん大切ですが、イエス様を伝えるのはそれだけではありません。イエス様は私の救い主ですと告白することは、私は主のしもべですと告白することと同じです。イエス様に習って、イエス様に従うことは、時に口の告白以上のものがあります。イザヤ書に四つのしもべの歌があります。この四つ目のしもべの歌に、次のような箇所があります。イザヤ書の53章の4節と5節です。前にもお示しします。 誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。他の人のための病、痛み、背き、咎をある人が負うこと、懲らしめが平安をもたらすというのは、分厚い旧約聖書の中でもここだけに限られるそうです。またイザヤ書は第五福音書と呼ばれることもあります。このしもべがイエス様のことなのですが、私たちはイエス様のしもべですから、イエス様のしもべとしてあるべき姿をこのしもべの歌で思い起こすことができます。またしもべの歌のしもべのように、人の咎、人の罪を受け忍んでおられる人を追うお見受けすることもあります。一人の方が、詳しいことはお話になりませんでしたが、打ち明けてくださったことがあります。お話ぶりから苦しまれたのは随分昔で、もう何十年も昔のことのようでした。その方は、苦しいことがあっても、ただイエス様にすがり、ずっと祈っておられたそうです。イザヤ書の先ほどの五節に、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。またこの歌の後ろには、この苦難のしぼめによって多くの人が義とされたとも歌われています。苦難のしもべを打ち懲らしめた者が、自分たちが打ったしもべによって平安がもたらされたのです。言葉や良い行いをすることによってイエス様をお伝えすることはもちろん大切です。でもイエス様がそうであったように、イエス様に習う者の中には、人の罪を受け止めておられる方もおられます。その人が声を上げなくても、その人に罪を犯した人がその人の姿を見て、自分の犯した罪に気づき、イエス様を知り、義とされていきます。人が見て大きな働き、立派な働きだけではなくて、目立たないところで、隠されたところで、尊い働きがされています。ルターは、どのような悪にも抵抗しないものを聖書の中で、やもめや貧しいものと呼ばれていること、またこのような人たちは実際は極めて少ないことを述べています。人は正しくないものが罰せられ、自分の正しいことを誇ることを喜ぶからです。自分が受けた攻撃よりも 攻撃する者の罪を一層悲しく思い、迫害する者のために祈り、悪口を言う者を祝福し、その人たちが救われるように、敵そのもののために罰金を払い、賠償をする用意をする。これこそ福音であり、キリストの模範であるとルターは述べています。このような人がいなければ聖書は成り立たず、その人たちは目立ったところにおられなくても、確かにそのような人たちはおられます。隠れたところで、目立たないところで、キリストのしもべの尊い働きがあります。イエス様を知らない人には耐えられないほどの苦しみでも、信仰告白する者は強められ支えられていきます。イエス様はお弟子さんたちに不可能と思えることを命じられました。人にはできないと思えるほどの苦しみも困難も耐えられるほどに、イエス様は私たちを強めてくださいます。イエス様を告白する者は弱い時に強いのです。イエス様が信仰によってどれほどのことを私たちに与えてくださったか、そのイエス様を告白できること、イエス様に従う尊い使命が与えられていることを、感謝と恐れを持ってもう一度今日の16節と17節をお読みいたします。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。アーメン。